はい、11月24日木曜日17時になりました。木曜日じんちゃんプロのお世話でございます。
ナス、
はい、いや本当にめでたい、ともきと、
はい、劇団図から秋山ひとみです。お願いします。
お願いします。いやめでたい。
何がめでたい。もう
この話で今日は持ちきりじゃないですか。
何かあった？
何かあった？
私と今ともきの間には大城くまさんがいらっしゃるから、それがめでたい。
ああ、そうそう、大城さんがわざわざ、
すべてのうちらの声がでかすぎると、
声の調子を自ら調整していただいてる。めでたい、
めでたい。いい夫婦の日、
2日前がね、なんかツイッターとかでも話題になりましたけども、
まあ、その日に入籍されてる方も たくさんいらっしゃる
でしょうから。いや、大勢いらっしゃいますからね。
おめでとうございます。
入籍をして結婚記念日っていう人が、あの一昨日はめちゃくちゃいっぱいいたと思いますし、一昨日まさにそのね、籍を入れましたみたいなのもあるでしょうし、めでたい、めでたいこと尽くしですね。じゃあ
めでたい、
今日、昨日も、
昨日は勤労感謝の日、めでたい。
祝日、
祝日、今年最後の祝日。
おお、
ことぶきが首里に褒められてた。
首里、首里の助代表に褒められてたと。
そりゃ祝日だ。
うわー、そりゃ祝日なるわ。
そりゃ祝日はめでたい。
うわー、めでたい。
内容、
めでたいことばかりですけど、何言ってるんですか。まあ、話題はあれで持ちきりですよ。
鳥貴族回転。
そうですね、絶対そうですよね。
すぐそこですよね。
あの FM 那覇のお隣さんがもともと居酒屋さんですかね。鳥屋さんですか。あ、まあ、
本当にこっち
今工事してるじゃないですか、ちょうど。で、あ、
この隣、同じビルってこと。
いや、で、昨日ね、ツイッターとかで、沖縄県内が騒然となったのが、沖縄に初めて鳥貴族が来るぞっていう記事がめちゃくちゃ出たじゃないですか。で、沖縄タイムスさんのツイッターのアカウントで、
はいはいはい、
そのできる場所の地図が載ってたんですよ。ちょっとね、すごい大まかな地図だけど、ただこの地図見えるかな。
まあ、あの YouTube の方ではね、今見せてますけど、
そう、この場所的にね、確実に FM 那覇でしょと。
だって純駆動那覇店の目の前、
目の前、厳密に言えば斜め前の、今僕らからちょうどこのサテライトのスタジオから見えてるこの目の前に、この道路走ってる、あの一本脇に入、あのあっちに入るみたいじゃないですか、バスケットショップが。
もうちょっとちゃんと喋って。
じゃあ正面にあるんですよ、こう、
あっちとかの分かるよ、
細い一通の道、一通じゃないのか、まあ、でもちっちゃい分かれてる道のちょうど入り口の真向かいがこのビルなんですよ。
そうだね。
で、この地図上でもその分かれてる道がちゃんと描かれてて、そこの真向かいに、鳥貴族三重橋店と、印がついてる。で、隣のお店は、まあ、いつ頃かは分からんけど、最近閉まってずっと、
そうだから先週来た時に工事してて、ね、あ、隣の店閉まっちゃったんだねみたいな会話をしてたんだよね。
そう
したら鳥貴族開店っつって、もうだから一瞬 FM 那覇いなくなるのかなって思うぐらい FM 那覇だったね、場所が、ね、
だから真隣という、
やばいね、
ありがたい、
すごいね。
やっぱね、なんだかんだ東京行くと、鳥貴族行っちゃいますからね、安いし、
ね、やっぱ鶏肉って美味しいさ、で、なんか、まあ、間違いないじゃん、鳥貴族の焼き鳥とか、
メニューとか。居酒屋行ってやっぱいろいろあるじゃないですか、肉系食べたいのか、魚系食いたいのか、まあ、串焼きなのか、なんか鍋物なのかみたいな、鳥貴族確かね、鳥系のやつだったら何でもある。
いいな、
焼き鳥だけじゃなくて
鳥貴族で。でもだからオープンしたらしばらくあれだね、忙しい、なんかこっち混雑しそうだね。
めちゃくちゃ混雑しそうですね。
ね、何月なんだろう。
来年の2月予定だそうです。
ああ、じゃああれだ、この移動とか、3月で移動とか、4月の歓迎会とか、
めちゃくちゃここ、
終わったら
行き、並ぶんじゃない、
ね、行きたいね。
いや、入れないんじゃない。
そうだからしばらくはね、入れないはずね。予約ができるのか分からんけど、
ガナベも近いからな。
ねえ、いいね、
最高だな。
テイクアウトできるならそこで買ってってガナベでも飲めるんだ。
ええー、
ええー、
ぜひぜひ。めでたい話じゃ
ないですか。めでたい話でした。
いや違いますよ。
あ、違ったの？
何言ってる。いや、それもめでたいけどね。うん、何がありましたって、うん、今日はあの武藤哲太郎の誕生日なんですよ。
誰やねん。
武藤哲太郎ですよ。
今日で突っ込むのもめんどくさいぐらい誰やねん。
いや、今オリジンに入った、うん、昭和60年生まれコンビのおじさんコンビの新人の突っ込みの武藤哲太郎ですよ。
マジで本当に誰やねんになるからちゃんと説明しないと離れるよ。
モンブランってい
う、まあ今、ね、あのオリジンのお笑い部門の方で、はい、まあ、3ヶ月かな、はい、まあ、研修生として、まあ、お笑いではね、あのネタ見せを毎週するっていう期間があって、まあ、それの今研修生やってるのがモンブランっていうコンビがいまして、
年齢はね、僕の4つ上、ノーブレーキと同い年の。
あれはコンビ2人ともノーブレーキの同い年？
同い年です。
あ、そうなんだ。
2人とも同級生コンビで昭和60年生まれの純選手、ノーブレーキと一緒です。
1人はだからね、もうなんか下里をちょっとシュッとしたような感じの、
そうなんですよ、
もう、あのもうちょっとこうキャッとした感じの、
そもそも、まあ、僕も知ってたし、僕が一時ずっと、
まあ、武藤さんはね、
はい、う
ん、
このラジオやるときに一時インスタのライブ回してたときあるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
あの時にずっとそれをなんかいじるために楽しみに絡んできてたのが武藤哲太郎なんです。
もともとお仕事のこのあれだよね、下里とか、まあ、あの我々、まあ、今は同級生だけど、
同級生で、まあ、我々のお店も
言ったらあれか、はい、逮捕ねに出てるのか。
出てます。
あ、
まあ、まあだからピロンはここ 2,3 年じゃないか、あいつがお店始めるときぐらいにめっちゃ仲良くなったんじゃないか。
まあ仕事関係で仲良くなって、
うん、我々はだからもうガナベやり始めた時からずっとお付き合いはあって、
あ、じゃあ長いんだ、ね、
昔から知ってて、だって何年か 5,6 年前ぐらいにガナハベースの初めての社員旅行しようっつって、うん、はいはいはいはい、東北行った時もついてきたんですよ。
へえ。
朝7時ぐらい集合の空港にもうすでにテキーラを3本ぐらい持ってきて、
うんうん、うわやば、
一人ずつ専用のショットグラス配られて、もうその度集合からずっと飲みまくるっていう。
私その社員旅行行きたくな い,
いそういう人たちしか一応いなかったから、一応バカなのっつって、もう断るごとに。
いやだから、で相方さん同い年なんだ。なんかすごい、もう言い方申し訳ないんですけど、はい、このノーブレーキと同い、武藤さんはノーブレーキと同い年って言われて、みたいな、私より年下なの、
はい、
あなたみたいな感じ、
はいはいはい、
で相方さんが同い年ってなったら、はい、みたいな、
もっと下じゃねえの、
もっと下じゃないのみたいなぐらい同眼だよね。
はい、山田さんね、
山田さん、武藤さんと山田さん、
武藤と山田の2人で、
2人ともそれ芸名なしなんだ。
じゃないですかね、多分個人名は何もつけてないと思います。
今マチャさんから今週末でデビューって来たけど、
はい、まだ、早くて来年の1月になるのかな、
うん、1月じゃあ再来月か。
はい、
まあ、今ネタ見せ中だよね。
はい、
もともとでもなんか、まあ、言ったらオリジンって遅いさ、この入ってくる新人ですって言ってもみんな30代とかが多いから、ノーブレーキと同い年って言っても、37歳コンビでしょ。
はい、
まあ、なんか
おじさんコンビが
だからね、全然新人だけどフレッシュ感はほぼほぼないですよね。
フレッシュ感はないですよ、うん、まあ、しかも2人アマチュアでちょこちょこやってたりとかもして、はい、
まあ、でもいい子、武藤さんいい声してるからね、ネタがしっかりしたらもうキャラとしてはもう最高だから。
ネタが面白くないんだよな。
言うな
面白くないっていうかね、まだ荒削りな、
まあ、だから着眼点はいいけどね、なんかこの、
もうなんか
ネタの構成としては、うん、あ、どうしてそうなったみたいな、なんかこうぶっ飛んだ方に行っちゃう人というかね。
まあ、だからこれをね、これからみんなでダメ出しつつ、うん、よくしていこうっていう、でデビューをさせようっていう。
なので、まあ、順調にいけば1月デビューということなので、
そうですね、はい、確か1月だったと思う。
ということは武藤さんが今日37歳のお誕生日、
はい、
はい、おめでとうございます、
彼はね、痛風なので、
うわ、
今からこのラジオ終わりで、今日この後リハーサルがあるのでね、うん、今週末のライブの、
はい、
多分、多分来るだろうなと思うんで、うん、ここで誕生日プレゼントとして薬局でロキソニン買って渡そうかなと思って、
痛、はい、風の薬、
はい、痛み止めをね。
い やだな、そんな新人やだな芸歴 1年目で痛風の新人やだな
足引きずって歩いてる時ありますから
、ね、はい、おめでとうございます。
違いますって、
は
い、
まあまだ違うの。
違うよ、
引っ張るな。
引っ張るなじゃないよ。
何年、
すぐ言うかなと思ったから用意してたボケ2つとも言ったじゃないですか。
あ、何年。
いや、日本代表ですよ。
あー、ごめん、マジでああだわ。
そうだから絶対興味ないだろうなと思って
すいません、あの SNS でしか情報が回らないというか。
大金星と、
すごいね、まあまあまあ、どんだけの凄さなのかとか、ほら、この代表を選ぶところからちょっと荒れてたさ、なんか、
まあまあまあまあ、
メンバー選びでなんか、なんであいつが入ってないばーみたいな感じの。
森保監督の今回のその代表選抜がなんかね、でも史上一番強いんじゃないかみたいなあれもあるんですけど、ほぼ海外のリーグで、今活動とか。
あ、なるほどね。日本のチームじゃなくて海外にいる人を、まあ、呼び戻してじゃないけど、そうそうそう、で日本代表としてっていう。
だからちょっと、いや日本でも頑張ってる選手いるじゃんとか。
あ、なるほどなるほど。
日本代表って言ってるけど、みんなも海外リーグでやってる人しか呼んでないっていう、なんかそういうのがあったらしいですね。
あ、なるほどね。
だけど、まあ、でも史上最強のジャパンじゃないかと、侍ジャパンじゃないかとはなんかいう話もあって、それでもなんか昨日 僕も正直そんな詳しくなくて、昨日代表戦あるからってお店で見てて、その見てる人が詳しい人から聞いた話によると、やっぱりどこか日本代表って海外 そのヨーロッパとか、やっぱその辺のチームからは舐められてると。
まあ、体格だったりね、そう、もうその DNA 的なものでなかなかあの勝てないところもあるからね。
そうで、やっぱりこれまでのやつとか、このランキング的にも世界ランキングが、まあ、みたいね、今20何位なのかな、
って聞いたかな、
みたいなことを、はい、言ってて、で昨日初戦の相手が世界ランキング11位ぐらいのドイツ、強豪 この
同じグループ、まあ、もうね、ドイツって言ったらサッカー知らなくても、まあなんか大体運動強そうだなの、
そう、強い、
あれはあるよね。
昔はオリバー・カーンというね、あの絶対的守護者 のキーパーがいた、
ドイツ、まあ、だってそれこそサッカー留学するならブラジルとかドイツとか、そういうイメージはあります。スペインとかね、
スペインとかね、だからもうそのヨーロッパあたりとか、あの辺のね、のやっぱ今年もドイツはやっぱり優勝候補の一角なんじゃないかって言われてたチーム、で今回その同じグループ E にドイツとスペインがいると、
はい、はいはいはいはい、
日本はもうとりあえず初戦のドイツで少なくとも引き分け、勝ち点を1点取っといて、で次のコスタリカ戦があるんですけど、はいはいはい、そこはまあ勝つだろうと、
まあ、順位的にはコスタリカの方が下になるんだよね、
うん、でスペインにはもう勝てんから、
あ、もう諦めてる、
無敵艦隊だから、スペインはもうスペインには勝てないし、コスタリカには勝てる計算でいくと、ドイツには最悪引き分けにしとかんといけんみたいな、前下馬評みたいなのがあって、望んだ試合でまさかの 2-1 で勝つという、しかも逆転勝利という、なんかめちゃくちゃもうすごい歴史的なあれは、
まあ、なんか
試合だったんじゃないか、
うちらの、まあ、ちょっと上になるのかなって、なんかが小学生ぐらいの時かな、このど、はい、私 もう本当に全然サッカー見ないんだけど、お兄ちゃんが好きでから、はい、まあ、言ったらドーハの悲劇っていうのかな、うん、なんか逆転負けしていけなかったみたいなやつが、なんかだから今回はドーハのなんか悲劇じゃないけど、なんかこの、ね、もうやっといけるみたいな感じで、
そう、今回会場がね、カタールの、
そうそう、だから あの時のやつを返したみたいな感じになってて、やっぱだから好きな人は本当に嬉しかっただろうなっていうね、日本全国がもうこの侍ジャパンのこの、
そうですね、
あれはすごかったんだろうなと思いながら通常に過ごしております。
じゃあだから昨日の、僕も普段別にサッカーも見ないっていうか、スポーツもそんな最近もう見ないし、あれなんですけど、まあ代表戦だしお店で流すかぐらいのテンションぐらいでしかいなかったんですよ。久しぶりにうわーってなって、
まあ、でも確かに見てたらなるかな。なんか私もバレーボールとかは好きだから、好きなのは見るけど、見ないけど、やっぱなんかね、こう熱くなるっていうか、そのゴール前の競り合いだったりとかは見たらやっぱうるさくなる。あー、危ない危ない危ないじゃないけど、なんかサッカーってほら、なんかバレーってこのコートの中だから絶対点が入ったりとか決まったりするさ、だからまあめっちゃうるさいわけで、まあ、ルール知ってるっていうのもあるし、でもサッカーってなかなかその、なんつうの、知らない人から引きで見たら、ずっとボール回してるだけの時とかあるさ、だから、 なんかちょっと
そこはでもだから静かにみんな見てます。
そうそう、だから結構なんか90分、45分、そうそう、はい、90分ずっと見続けるって結構なんていうのハードルが高いと思ってるから、
あ、まあまあだ、試合によってはね本当に何も動かんときあるけど、昨日の試合は本当にめちゃくちゃ面白かったですよ。なんかすごい評されたのがやっぱりその今回のなんかこの事前の情報で代表選抜のメンバーが決まった時の、まあちょっとね海外の選手ばっかり集めてって監督がちょっとなんか非難されるではないけどっていう声もある中、この監督の采配が抜群だったと。
なんかこの選手交代のタイミングが絶妙だったみたいな感じとかをよく
そう
あの SNS で見かけたけど、
なんか前半まあ1点取られたんですよ、はいはいはい、っていうのもあの PK 取られちゃって、
あ
で PK でも決められて、でしかもその前に日本が1回ゴールネット揺らしたのがあったんですけど、オフサイドでノーゴールでみたいなのがあってわーってなってて、でもなんかいけそうだなっていう空気感がある中で PK になってしまって1点失った、で前半終わったんですよ、
うん、
だから 1-0 のまま負けてて、で多分ねちょっとねドイツは後半始まった最初なんか前半よりはゆったり動いてたんですよ。そんなになんかもう1点がっちり取りに行こうっていう感じには僕、
あ、まあ、言ったら
僕は見えなくて、
言い方悪いけど時間稼ぎというか、
そう、そんなまあでも、
うん、攻めてない、
そう、あからさまなボール回しだけしてみたいなことはしてなかったんですけど、ただそこでもう後半始まって10分ぐらいかな、10分18分ぐらいでもう今回5人選手1試合で交代できるっていう、
失礼しました、
そのルールがあった中、
はいはいはい、
もう後半始まって10分ぐらいで2人入れ替えたんですよ日本が、
はいはいはい、
で、そのもうちょっと後ぐらいにまた入れたんですよ、うん、選手で、その後半に変えた選手1点目決めたのが堂安っていう、
はいはいはい、
あのおじいちゃんがうちなんちゅうっていうのでタイムスとかのまたそのツイッターの記事とかにもなってたけど、堂安が後半出場の堂安が1点返してうわーって盛り上がったその8分後にまた後半入ってきた浅野、
あーなるほどね、
がゴール決めて
点数取った人が全員交代した人だったんだ。
そうなんです。でなんか前半とやっぱフォーメーションもちょっと変えたりとか、ディフェンスちょっと厚くする分交代選手はもうガンガン攻める人をもう入れましたというか、っていうなんかその采配がねすごい評されてて、だからもう昨日見ててなんかもう無理だろうって後半15分くらいまで。
試合は何時から何時だったの？
夜10時から、まあ、90分プラス、まあ、ちょっとなんで10、
まあ、でもいいぐらい、
12時前ぐらいまで
いいぐらいだね。ほらなんか結構あの海外でやると夜中とか早朝とか ね、なんか
3時4時とかもあるし、
まあ、10時ん祝日か、昨日
祝日の夜10時キックオフの、う
ん、まあ、ちょっと寝とくか、まあごね、飲みながら見れるとか、
そうそう、だから
ちょうどいい時間だね。
この近辺のお店、
うん、
めちゃくちゃいっぱいしてるところはスポーツバーとしてやってるところなんて、外にお客さん溢れてるぐらい、
あ、
入れないぐらいとかにも、ここですら沖縄ですらなってたし、この雲寺近辺だけで、
うん、
はい、すごい、だからいい試合だったなと思って。
次の試合はいつなの？
27日日曜日がコスタリカ戦ですね。
まあ、だから、まあ、ちょっと今日昼間撮影があってから、はい、あのマネージャーとかその他の人と話してて、まあ、だからドイツには勝てない、まあ、よその頑張って引き分け、頑張って引き分けとか引き分けにしないといけないみたいな、
そうそうそう、
があって、でなんかコスタリカには勝てるだろうみたいな、まあ、順位的にね、うん、実力的にっていうけど、勝てないと思ってたところに勝ったらやっぱ2戦目ってちょっとこのなんかね油断ではないけど、あれ？
そうそう、
みたいな。だから、ね、ドイツもまさか日本に負けるなんてさ、
うん、
だからこの、ね、2戦目でもしかしてあれっていうのが、
いや全然日本代表の場合、
うん、
それがあるんですよ。
そうそう、
だから前回大会が確か2点先制してて、いやもう勝てるだろうと思って3点取られて負けたっていうのが
ある。そうだからなんかちょっとね、なんかね、日本のっていうかサッカーってそういうイメージがあるわけよ、
うん、
なんかでちょっとなんか後半に誰々選手があんま調子良くなかったみたいな、なんかとか、あの負けられない戦いがみたいなあるさね、うん、だからなんかなんだろうな、なんか 頑張れよって思ってしまうというか
知らない、
なんかもちろん頑張ってるよ、もちろん頑張ってるのは分かるんだけど、なんかあれみたいな聞いてたのと違うけどみたいな感じがちょいちょいあったりするから、
これはあくまで知らない、
そう、もう本当にもう本当次の日にニュース見てあれ前聞いてたのと違うなみたいな、はいはい、感じにはなるから、まあ、知らない人のあれですから、たわごとですから、はい、
見てもいないしね、
見てもいないって言ったら失礼なんだけどさ、うん、
ニュースでしか知らないあれですから、
はい、あれですから、
はい、ご勘弁を、はいはい、まあ、めでたい話で、はい、あっという間ですけど一旦 CM 行きまして、メールツイキャストを紹介していきたいと思います、はい、メールアドレスがorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプラーテと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。11月24日木曜日17時21分になっております。木曜日チャンプライドあります。
はい、お願いします。ツイキャスもたくさんいらっしゃってます。松田さん、秋山さん、お疲れ様。お疲れ様です。友紀さん、逮捕です。
あ、逮捕する。
あ、逮捕さ。たけしさん、こんにちは。久しぶりと。
お久しぶりです。
目の前鳥貴族、鳥貴花火屋の後ですねと、うん、そう、お隣のね、番組終わったらすぐ鳥貴族行きたいな、ね、
行けはする。
はい、リナさん、こんばんは。
こんばんは。
たけしんさんが、武藤さんお誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。
モンブラン FEC にも見習いで少しいたねと。
そう、いたんすよ。あの F ライブっていうそのアマチュア向けのライブとかやってた時期にモンブランでたまに出てたりとか。
そうなんだ。
はい、してて。
松田さん、二階堂はまだフレッシュと。
フレッシュか
まあ年齢と、まあ、芸歴2年目とかそんぐらいで考えたらフレッシュだね、うん、
テンション的には全然フレッシュじゃないけど。
まあそうですね。芝居太郎か博士さんから、ともき。
とも、
松田さん、今日の放送はアディショナルタイムは何分？
本日の放送のアディショナルタイムはないです。
アディショナルタイムは昔で言うと、なんだっけ、昔違う呼び方だったんだよな。
何だったかな、
なんだっけな、
ロスタイム。
あ、そうそうそうそう、ロスタイムってなんだばって思ってた。あ、まあ、アディショナルタイムもなんだばなんだけど、
サッカー の90分、まあ、45分45分の試合でタイマー止めないんですよ。
あ、止めない、ね、
だからピーってファールとかなった、うん、でちょっと選手倒れてゴロゴロしてるとか、その試合が動いてない時間のロスしてる分を、
まあまあっていうのは分かる、あの、ルールは分かってるんだけど、でもなんかアディショナルタイムが何分かどうかってなんか審判の采配なんでしょ。なんか確実に、じゃあ隣の誰かがタイムキーパーしてて、うん、はい、審判が止めた、はい、あの、じゃあ今試合動いてないの、何秒ね、合計じゃあ何分ですっていう計算じゃないさ。
そう、
なんか、ね、なんとなく1分か2分ぐらいなんか試合止まってた気がするから、ちょっと伸ばしとくかみたいな感覚さ。
だから昨日の試合で言えば前半が4分あったんですよ、うん、でもその PKR とかで倒れたりとかの1回 VAR 見ますとかの時間がなんかあったから4分ぐらいは、うん、まあまあだいたい3分から5分ぐらいだろうなと思ったんですけど、後半もう45分2点取った、うん、もうこのまま時間終わればあの日本勝つぞと、やばいやばいってワクワクしてる時に、あとはアディショナルタイムが何分かだなってなった時の後半のアディショナルタイム7分だった。
長
っ。いや長ってなって、
そう、なんかね、それがなんかね、ちょっとまあよくなんかちょっとルールが曖昧っていうかさ、
そう、
なんかこのなんだろう、まあこの選手同士がぶつかる系の、うん、スポーツのファールのなんかちょっと曖昧さとかがあんまりなんかね、ちょっと好きじゃないというか、なんか なんでみたいな。
あ、でもそれはね、まあ、だからその、
まあ、知らないからよ、そう、本当に、ね、
競技をやってればなんとなく、
そうそう、分かるんだけど、
ラインは分かってくるとかもありますけど、
もうなんか止まってた時間ちゃんとタイムなんかだったら止めればいいのにと思うわけ。なんか審判がピピーって吹いた瞬間にその45分止めて、ちゃんと試合が動いてる45分にすればいいのにと思ってしまう。
そうで7分、
A型がね
7分ってめちゃくちゃ長いってなって
だってもうだって ね、言って、まあ、試合が止まってるとしても7分止まってるかどうか分からんけど52分とかだから1時間近くもずっと動いてるってわけでしょ、うんね、
でだからもう日本が勝ちそうなのを本当になんかどうしても勝たせたくないのかなってやっぱ思っちゃうというか、
まあね、だからいろいろあるよね、審判が外国の方だととか、まあ、
でも違う国の審判が入ったり、この平等性のために VAR の見てる人も全部国違うとかはちゃんとやってますけど、でもなんか7分そんなロスがあったみたいな。
たけしさんが今はタイムキーパーいるし、今回から AI が試合進行を管理してるからアディショナルタイムが異常に長いと。逆にあれなんだ、
ちょっとでも、 もう止まると全部そのはいアディショナルタイム、
本当に7分止まってたんだね。
いやそんな感じしなかったけどな、
まあ、だから人間からしたら早く早くとかっていうこの気持ち、あの前の試合がゆったりだったら長く感じるし短く感じるしっていうのが AI だったらないからあれなのかもしれないけどね、うん、ちゃんとしてるのかもしれないし、
まあ、確かに後半はあの VAR の映像を見るみたいな回数が多くなってたんですよ、前半より。
はいはいはいはい、はい、
前半あんな見てんかとに後半こんな見るとかちょっと思うとこはあったりはしましたけど、
すごいよね。だからこの人間、まあ、マチャさんが審判も人間って来てるけど、うん、なんていうの、昔はさバレー、まあ、ごめん、もうバレーの話しかできないんだけど、このラインズマンって言ってこの
線を超えてるか、
そうそう超えてないかとかも人の目だったさ、うん、でなんかそれに対して異議申し立てじゃないけどとか、この一回触ったか触ってないかっていうのとかも、はいはい、一応ねもう今そういうの全部録画して、じゃあ一回見てみましょうみたいな感じで見るさ、
バレーで言えばさ、あのコートのさ、
う
ん、周り360度にさカメラを置いて、それで一回 3D で、
そうラインズマンがインって言っても、いやあれはアウトだったって言って、じゃあ一回見てみましょうみたいな、なんでラインズマン置いたばみたいな
じゃあもう全部 AI にすればってな
るけど、そうそうそうなるから、だからでもすごいなと思って、そういう技術というか、
いやそこもドキドキしたね昨日のアディショナルタイムは。
はい、ということで先週ですね、はい、先週今週先週末になるのか、金土日で、
はい、
あの神奈川行ってきまして、
あーなんでか、
なんでかじゃないよ、
聞いてないよ、
言ってないっけ、
インチキインチキ、
えなんでよや、
連れて行け、
なんでよや絶対思ってないだろ金曜日に東京に11時ぐらいかな着いて、はい、で、まあ、ちょっとあの東京の行きたいところ2カ所ぐらい回って、その日の夜あのノンスタイルさんの単独ライブ、
はい、
が東京の国際フォーラムで やるっていうのを、まあ、知って、まあ、事前に予約取ってて、で見て、でその日東京で泊まって、で次の日友達と鎌倉で待ち合わせして、
前もなんか待ち合わせしてんかった、鎌倉かどっかで、
前はね、そのと今回一緒に行った、まあ、今回鎌倉箱根にその子と行ったんだけど、前はその子と長野に行ったわけ、
うん、
長野の温泉に行ったのと同じ子で、
温泉行くね、
前は羽田に迎えに来てもらったんだ、羽田空港に迎えに来てもらって、そこからそのまま車で長野行って、で今回は小田原かな、小田原で集合して、でまたその子が車で来てくれたからそのまま箱根行って。
ごめんなさい、小田原っていうのはどこですか。
神奈川。
あ、神奈川入りはしてるんだ。
そうそうそうそう、電車で品川から小田原まで行って、
品川から小
田原、品川東京、もうあの、羽田の近く、
神奈川の小田原に品川から行った、ややこしいな
もうだから横浜駅とかも全然通過して、
地理苦手だから、もう今全然どこがどこかわからん、
まあ、もう
名前だけ聞いた、
山の中だよね。で行って2日目は箱根の、まあ、紅葉を見て、でそのまま箱根泊まって、次の日鎌倉行って、その日の夜に帰ってきて。
満喫したんだ。
満喫したね。だから行くって決めて、まあ、長野にその友達と行って、でその時はその友達は家族だったわけ、
はい、
家族で行って、で戻ってき、まあ、沖縄戻ってきて楽しかったねみたい な
長野って言ったらオリンピックやった場所です
ね。そうそうそうそうそう、
冬季オリンピックやった
場所ですね。そうそうそうそう、はいはいはい、もうちょっと関東の上の方だね。
は
で、あ、まあ、あの鎌倉箱根は関東だけど、 で、はい、でまた行きたいねってなって、あの時も5月にナハートでやった7人ライダーが終わったぐらいだったから、
はい、
終わって、まあ、それのご褒美じゃないけど、もうなんかは、なんかもう、そういうのがないと、やってられんつって友達と、じゃあ長野行きましょう。長野っていうか、まあ、温泉行きましょうって言って、長野行くって言って。で、またじゃあ、 行きたいねってなって10月にあの手だこの7人ライダーが決まってたから、あ、じゃあそれ終わったぐらいだったら紅葉狙っていこうかって言って、で、まあ、11月の中旬かこんぐらいって言ったらちょうどノンスタイルさんが単独ライブやるって言って、あ、じゃあ18、19、20で行こうっつって、で18まあ一人であのノンスタイルさん見に行ってくるからっつって言って、でもうでも終わってからだな、手だこの7人ライダー終わってからもう本当に2週間前ぐらいに友達とどうする、どこ行くって言って、で、ホテルは決まってたんだけど、あの
どういうとこ行くかみたいな、
そうそうそうそうそう、最初鎌倉、江ノ島、箱根、うん、行こうって言ってたんだけど、さすがに全部は無理ですってなって、でだったら距離的には鎌倉江ノ水の方がゆっくりできますよってなったんだけど、うちらの小学校の修学旅行 が鎌倉と箱根だったわけ、
うん、あの鎌倉と箱根が僕何県にあるかも知らなくて、
だから神奈川県ってば、
全部神奈川なんですか、
全部神奈川県、
今言ってるの登場人物は神奈川ですか、
あ、そうです、あの、神奈川さんしかいないです、神奈川さんちの箱根くんと鎌倉ちゃんしかいないです、
は
い、
江ノ島も
神奈川、江ノ島も神奈川ちゃんです、
あ、それはなんかスラムダンクのあれで知ってるわ、
そうそうそう、でなって、じゃあ江ノ島はなしにしようかって言って、で2日目の方が3日目が あの雨予報だったわけ、ね、でもだったら紅葉楽しむなら2日目がいいのかってなって、じゃあ2日目箱根にしようって言って、で今回はもう友達のお子さんは旦那さんが見てくれるからもう友達一人だったわけ、
はい、
からまあ結構言ったら自由が利くさ、はい、まあ、ちょっと無理した工程でもまああの子供旦那が見てくれてる、見てくれるから、
子供もね、お子さんも一緒にいたらそのお子さんの体力とかもあるし、
そうそうとか、あんまり歩けなかったりとか、うん、移動が大変だったりするから、まあ、もう今回あの女二人旅だからもうなかなかできないから、ちょっとじゃあわざと無理な工程にしようかって言って、ちょっともうなんか箱根と鎌倉を往復じゃないですけどするみたいな感じで、
神奈川ってそんなでけえんですか、うん
頭悪い言い方だったね今、
え、だってかな、え、な、箱根と
鎌倉
と江ノ島行きたいって言ったけど、それはちょっと無理があるなっていう、同じ県内だけど3日2日2泊ぐらいあって無理なんですか、
なんか素通りぐらいとかだったら、うん、あの全然行けるよ、素通りっていうか、まあ、あのそんなに一個一個に時間かけないとかだったら全然いける、とか、
じゃあそんなに広いんだ、
まるまる2日あればいけるけど、
うん、
朝集合して行って、でその日の日曜日の夜、夕方4時5時ぐらいには羽田に私がいなきゃいけなかったから、そうなるとちょっとなんか
実質1日半ぐらいしかなかったってことですかね、時間、
だから2泊3日神奈川で遊ぶってなったら全然余裕かな、
あ
でももっとそれこそ楽しもうと思ったら自分たちが泊まった旅館以外の温泉にこの行きますとか、
うん、
なんかもっと箱根のもうちょっと下の方の別の温泉街回りますとかも全然できるから、鎌倉ももっと駅から離れたとこ歩きに行きますとか見に行きますとかもできるから、全然なんだろう、時間がいくらあっても足りないよね、
はあはあ、なるほどね、うん、同じ県内なのにそんないけないもんなのかと思って、
まあ電車でって、まあ、車で行ったんですけど、車でまあでも行って、うん、でも電車とかでも全然行ける距離ではあるけど、まあ沖縄でもだってほらゆっくりしようと思ったら元部行って、うまい例えが全然出てこないね
いやだ、沖縄観光の人とかに、うん、たまにその行きたいところをピックアップした、今回どこ行く予定なんですかって日程聞いたら、
うん、
美ら海って、
はいはい、元船ね、
うん、であの平和記念公園を
糸満であ
の見て、
うん、
で北谷の町で飲もうと思ってます、はいはいはい、あ、っていうなんか順番じゃないですか、
まあ、そう順番としてはね、
え、ホテルどこですか、那覇です、じゃないですかだったら朝平和記念公園行って、
うん、
あの上に上がっていこうがまだいいし、
うん、
もしくはもう先に
一回先に元部まで上まで行ってね、 降りてきて
降りてきた方がいいよっていうアドバイスとかをするから、そういうことなんかなと思って。
まあでもそんな感じだよね。
まあでもだから下から上に上がっていく、もしくは上から下に上がっていく、だから沖縄だったらまあできるっちゃできるじゃないですか。
ああまあそうだね。だから沖縄ってどっちかっていうと縦一直線みたいなちょっとイメージさ、うん、じゃなくっても本当にこうぐるっと一周するみたいな、で多分行ける場所が違ったりとか。だから
まあだからそうか、江ノ島海側で分からんけど、
あそうそう箱根が山の中だから、そうそうそうそうそう、
くるって回らんといけないんだ。そうそうそう、切ってまっすぐとかいけないんだ。
あ行けないんじゃないかな。
そういうルートはないんだ。
面白かったよ。でもだから久々にだから修学旅行で行った以来、鎌倉は結構好きで高校大学の時期よく行ってたわけ、
はい、
でもう箱根はだから多分修学旅行以来とかじゃないかな。
鎌倉って何があるんですか。
あれだね、いやね、まあ、言ったらお寺とか大仏とか。
あ、はいはいはい、
鎌倉の大仏とか
鎌倉時代っていう名前にもなってるぐらいのところ、
まあ、そうそうそうとか、そういう歴史的な、まあ、言ったら京都よりもうちょっとなんか行きやすい、あのああいう系みたいな、ああいう系、
お寺系とか、
そうそう、お寺とか神社とかで、ね、まあ、言ったら竹林だったりとか、はい、そういう昔の建物とか、あとは駅からこの、鶴岡八幡宮っていう あれがあるわけ、この神社があって、
はい、
でそこに行くまでが小町通りって言って、そういうなんか 和風の小物扱ってたりとか、あとおせんべいとかこう食べ歩きするような、このなんかなんつの観光地の商店街みたいな感じ。何しに笑ってるさ。
いやごめんなさい、もう俺さっきから、うん、あんまり知識のないものとかのワードとかが出てくるから、うん、全部違うのに変換してしまって、
うん、
あの竹林があって、うん、なんかあの尖ってる刺さるんかなとか、
うん、
あのなんとかマングーがって言ったら、
うん、マングース出てきちゃう、
マングーさんのマングーポーズと、あとまんじゅうが出てきたりとか、
うんうん、もう喋りがいないなちょっと変えてもらっていい今日 MC
鎌倉って言ったら俺ずっと雪降ってるイメージしか頭の中になかったから。そう、
まあ、雪も降るけどまあだからで箱根も、箱根は温泉だけど、まあ、どっちかっていうとだから、うん、もみじみたいとか、まあ、そういうなんか
箱根が温泉っていうのはなんとなく聞いたことはあります。
だから鎌倉は食べ歩きとか、そういう 和柄の小物とか。
ああそうだから、さっきあの小さい小物とか売ってたりみたいなのも、あ取り扱ってたりみたいなって言ってたから、あなんかあんまり売れてないような小物ばっかりを集めてるところがあるかな。
なんかよくあるあれだ、なんか開店のここみたいな手書きで赤文字で50円って書かれてるやつでしょ。
いやなんか小物ってあれは人でなんか大物ではない小物の人を。
もう嫌だこいつ本当に。
みたいなイメージが出て笑ってしまったんですよ。
MC 交代して誰もいないけどああまあなんでお土産買ってきましたよ。
ああ本当に。
あでもだから鎌倉と言ったらあれじゃない、
鎌倉と言ったら
わかる、
鳥サブレ。
あ、鳩サブレね。
鳩サブレ、え、これ鎌倉のやつなんですか。
ピンとこないの。
いや全然。
うわーつまんな。
鳩サブレってあの東京かどっかのやつ、
あれはで
横
そう
と、もう俺の中で一緒。
閉めます今日しかもひよこはあれですよ、あの東京土産って言ってるけど、
はい、
あの本当は福岡で作ってるから福岡つか土産ですよって言ってから、一時期そういう論争もありましたよ。
福岡ではでも売ってないんでしょ。売ってる
売ってる。ハトサブレ横浜じゃんって来てますけど、ハトサブレは鎌倉ですね本社は。でさっきそのトモキがちょっと、はい、まあだからトモキがそのハトサブレといえば鎌倉っていうのが今なかったからあれなんだけど、はい、これハトサブレね、
はい、
この豊島屋さんかな、豊島屋さんかな、
あれですよね、白っぽい袋に入ってるハトの形のクッキーの、
そうそう白っぽい袋かな。で、まあ、これは会社が、まあ神奈川県鎌倉市にあります。で最近知ったんだけど、
はい、
さっき言ったこの東京にものひよこサブレもあるわけ。あのおまんじゅうあるさ、ひよこの、
はい、
あれが今サブレにもなってて、
いや完全にもう
そうそうそう
後の後出しじゃん。
これをだから
だから形似てるじゃないですか、鳥の形も。
だから先にあれよ、 多分ハトサブレが有名 でひよこまんじゅうがありーので多分ひよこサブレ作ったんだけど、
あほら白っぽい袋でしょ、ハトサブレ、
あもう、ね、白っぽい袋、
そのイメージはある、このイメージはあるのよ、
これハトサブレ、
はい、
これひよこサブレ、
一緒じゃん一緒じゃんこれ大丈夫なの
まあでも形は違いますし、
いやもう、
まあ、サブレはよくあるさ、
どっちも左向きだしどっちか正面にしようとかなかったのかな、しかもサブレにするならなおさらよ、
まあ正面は難しいんじゃない、
だから逆にするのとか、うん、ひよこの方はちっちゃいやつだからこのサイズじゃなくてちっこいのを何個か入ってるの一袋とか、
まあ、ちゃんとひよこの方がちっちゃいからね、
ちっちゃいのはそうだけどもうちょっと動物クッキーぐらいのサイズのサブレにする、
うん、ちょっとひよこサブレの方がねこんがりしてる
ギャルなんだ
なので食べ比べてみてください、
すごい、じゃあだからまんまじゃん、
そう、先にこのひよこサブレがあるっていうのを知って、うん、でお前ひよこサブレじゃんみたいな、ハトサブレじゃんってなって、でその時にも鎌倉行くって決まってたから、あじゃあハトサブレ買ってこようって言って空港でこれさひよこサブレ探しに行って、わざわざお店ぐるぐる回って、うん、あったーと思って、あじゃあラジオのお土産これにしようと思って、
しかも製造してるの、
うん、
埼玉県草加市ですよひよこサブレ
やばい、草加せんべいじゃん草加せんべいじゃん、もう
東京ひよこなのに、
東京ひよこだけどでも本当は福岡のものって言われてるけど、
福岡のひよこまんじゅう、まんじゅうはじゃあ福岡で、
福岡なのかな、
サブレは、
サブレは
草加
市、草加市なんだ
もうわけわかんない、すごいな、
もう一個そうお土産があってさ、これ
何ですの、
大涌谷のうずらの黒卵、大涌谷はわかる、
温泉のあれだ、
なんか硫黄がいっぱい吹き出してるところ、
はいはいはい、
であそこで燻製された卵、ゆで卵売ってるんだけど、
はいはい、
ゆで卵、
温泉卵みたいなやつ、ね、
1個食べると寿命が7年伸びるって言われてるわけ、でそれ のお土産のうずらの卵バージョン、
こんな黒くなるんですか、
こんな黒、あでもこれは多分燻製されて卵、このもう殻が剥かれてる状態だわけ、はい、でも大涌谷に売ってる普通のっていうかゆで卵は殻が真っ黒、殻をこの硫黄のところに置いとく、あゆでん生卵かな、生卵を硫黄のところに置いて殻を真っ黒にして、その後15分ぐらいちゃんと蒸してゆで卵にしたのを売ってる、だからまあ多少はちょっと味とかがいろいろ違うんだろうけどさ、
うわ怖っ、これ開けてさ、
うん、
皿に移してさ、
うん、
仏壇の前とかに置いてたら子供が絶対ブドウと間違えて食べるよねっていう、
まあ言うたら申し訳ないけど腐ってるんじゃないかっていうあれだよね、だから見てこれ写真、あれはこれはあれね、箱根の電車乗る、
すご
もみじの紅葉してる、まあ、秋山ツイッターとか SNS に載せてますけど、とか大涌谷はこれ、
あはいはい、ずっと湯気が出てる、
そうそうそうそうそうそう、モノレール、モノレールなんていうの、モノレールじゃないな、ロープウェイ、
はい、
乗ってもう本当に超山の上、
この大涌谷は箱根ですよね、
箱根
って言われたら、うん、俺もうその絵が最初に出てくる、
ああそうだから修学旅行、ここともっとさらに上に行くと芦ノ湖っていう湖があるわけで、
芦ノ湖
っていう湖があるんだけど、
足の子供がすぐ出てきてしまった
もうマジ子供ちょっとさ、あこの写真角度だと見づらいんだよな、ここにさこの大涌谷って言って、はい、モニュメント、まあ黒卵のモニュメントの後ろに、
はい、
ここに山見えるでしょ、
うん、
これ富士山、
富士山見えるんだ、
もうめっちゃもうあれ夏の全然雪も何も積もってなくて、ええ、もう本当にただの山なんだけど、ありがたみないぐらいはっきり近くに見えるよ。
へえ、ありがたみないぐらい。
ないぐらい。
はっきり見えるの。
うん。
それはちょっと見て。どうせだったらありがたみを感じたいやつさ。
まあもっと多分天気がいいとか、雪が積もって、この想像してる富士山あるさ。
頭に雪が乗ってる。
そうそうそうそう。だからまだ雪も積もってなかったから、
はいはいはい、
本当に山だったわけ。
ただの山。
そうそう。だから後で気づいて、しかも周りも山さ。
うん。
だから後で、あとでっていうか結構行ってちょっとしてから、あれ富士山じゃねってなって。 っていうぐらい。
そんなに分からないんだ。
うん、分かんなかった。あんなにはっきり見えるんだね富士山って、ってちょ言って。
へえ、冬行きたいな。じゃあちゃんと
綺麗だったよ。
あれ雪が乗っかってるや
つ、乗っかってる時に見てほしい。なので一回ちょっとじゃあ CM 行ったら、
そうですね、
あのお土産食べてください。
いいの、こんな旅行行けるって。
はい、はい、
では一旦 CM でーす。
今月の気象転結は26日天物館4階天物ホールにて。はい、春風さん、違う、夏川さん、あ違う、冬景色さん、あれ何さんでしたっけ、
秋山
ひとみさん、どうぞ、
うん、オリジンお笑いライブ気象転結、11月26日土曜日19時開演、チケット2000円。
平安もいるよ、
荒垣はいないよ、
調整室にいるよ、
荒垣誕生日だよ。
はい、11月24日木曜日17時45分になっております。木曜日にジャンプでやっております。
はい、食べよう
食べよう。一応ハトサブレーは食べたことあるので、
うん、
ひよこも多分サブレーって書いてる以上
は、じゃあもう両方食べて味が違うのかを見てほしい。
だけど、
あ先に
初めてのこいつが気になってしょうがない。
すげえ、
ちょっと汁っ気があるな、なんかこぼれないようにしよう。
まあ、真空パックにあの本当だ、ブドウだ
ね。いや違う、もうこの放送されてるやつの時点でブドウに見えたから
この
食感もちょっとね、
この照り具合ブドウだ。
ブドウっていうイントネーションなんですか。
あ、ブドウね。うるさい、群馬県にバカにすんなよ。群馬県じゃないけど生まれは。
これ本当に大丈夫なやつ。
大丈夫だよ。賞味期限も23年の5月5日まであるから。
子供の日まで、
うん、
いただきます。これ一口でいった方がいい、一回中見た方がいい。
あ、いいんじゃない、一口でいって
中見よう。
めんどむかつく。素直にむかつく。
燻製、あでもなんか味ついてる。あ、うん、はいはい、
うん、
食べた後のやっぱ後から抜ける香りというか風味、味も燻製だ。うわ、
ゆで卵だ。
ちょっとすいません、ハイボール。
あ、でも美味しいよね。
うまい。
そんなにね、異様感ないわけ、うん、あのこの大涌谷で食べた普通のっていうか大きいゆで卵もあの真っ黒なんだけど硫黄感は全然なくって、なんか硫黄の匂いってちょっとんってするさ、
うん、
あんなのも全然なくて普通に美味しかったから、これも美味しい。
これうまいな。
美味しいっしょ、
うん、
ずっと食べてられるやつでしょ、
うん、ずっと食える、
まあ、ちょっとあの味がついてるこれは、うん、あの
若干味
かつお節とか昆布の味がついてるので、
そうそう、だしっぽいなんか美味しい味する。
そう、美味しい。まあ、昔こんなになんかなかったけど、めっちゃ並んでてこの黒卵のところが。でも山の上だからめっちゃ寒かったわけで、なんか友達とお昼ご飯どこで食べるっていうのを決めてなくって、うん、夕飯が結構旅館のちょっと豪華な料理を頼んコースを頼んだので、まあ、お昼軽めでいっかって言ってたまま、うん、どこにもお昼行かないでこのゆで卵しか食べなかったわけ。
もうぶどうじゃんほら。テリ
だからあれです、箱根のお昼ご飯はゆで卵2つでした。ハトサブレとひよこサブレ食べて。
食べたい。
食べてよ
今。そう、まだ卵口に入れちゃった。
いや美味しいなじゃない。まだもうちょっとあるからあげるよ。
やった、
沖縄大好きさんと、あんつばさんもいらっしゃってますね。ありがとうございます。
こんにちは、ありがとうございます。
はい、早く食べて。
待って、そんな俺あれ丸飲みするわけじゃないんだから。
のちいちゅうかかするやつね。
うん、ハトサブレーはね、なんてだろう、ちっちゃい頃にめっちゃ食べたイメージがあるんだよね。
誰かよく言ってたのかな。
いや親父が持ってきたのかな。
いやでもね、めっちゃ本当に景色良かった。友達がさ、一眼レフ、ミラーレスの一眼レフ持ってて、友達も最近買ったって言って持ってきて、うん、で私も持ってってたから、もう友達と二人でそこ立ってっつって、うん、で友達は望遠レンズで、私はあの近いところ撮るやつだから、
はい、
二人で撮って見せ合って、あーいいそれちょうだいって言いながら、楽しかったよ。ハトサブレ、首を、ね、首から行く人だこの人。
僕頭から行くんですよ。
たい焼きも頭から行く人だ。
そうですね、意味が分からん、あの尻尾から行くとか。
そう、
尻尾のとこなんてあんこ入ってねえじゃんと思う。
召し上がれ。
うん、
間違いない。
うん、
安定の味。
うん、懐かしい。うん、懐かしい。
たまに食べると美味しいよね、
うん、
牛乳とかコーヒー、
牛乳
と食べたいよね。じゃあ来ました、ひよこサブレ、まあ、東京土産ですが、東京土産、もうこれは東京土産なのか、
あ、買った
待って、
あれ、ハトサブレ
より。ハトサブレの力加減で首グッていこうとしたら、本当に、そうお菓子だからなのか、せんべいの、この分厚さのせんべいって硬いやつあるんですか？あれの強度してます。
あ、あれじゃないんだ。サブレの硬さじゃないんだ。
あマジ？
ちょっとでもなんか焼きすぎの色してる子はいるんだよな。
ね、ね、色が。
その子だけなのかな？全部その色かな？
いや、なんだろう。いや、硬かった。
硬そうだった。
いただきます。うん。
ひよこな。あ、音が全然違う。うん、あ、やっぱ、色が違う。どんな？
うん、味は、うん、ほぼ一緒っす。
え、じゃあ、
硬さが違う。
え、じゃあ、両方ちょうだい？今食べたやつ。
これ、一応割ったやつ。
あ、両方割れてる？
ああいう、そっちで
割ったやつで。じゃあ目つぶって。
あ、でも俺分かるよ、絶対絶対分かる。
え、じゃあまず1枚目あげます。
キキサブレね。
キキサブレ、
キキサブレ
1枚目あげます。
はい、
はい、アルコール消毒してます。
はい、
今1枚目ね。
はい、
はい、じゃあ2枚目。
はい、うん、だから今めっちゃ水分がない
口の中のやつでも持ってかれる、うん、はい、では1枚目はどちらでしょうか。
ひよこ
に、ということは2枚目が
ハト。
正解です、う
ん、正直ね、味はマジで一緒。
あ、本当に
若干違うけど、
うん、言うほどじゃない。うん、
おい、目の部分だけ残すな。
たまたまよ。たまたまです。
ひよこの目だけ残して。
最後に目だけ食べなさい。
見てるんだから、こっち。いや、っていうのもね、一応、うん、やらしいけどね、ちょっとやらしいけど、うんうん、後ろの成分というか、この材料、見たら、やっぱり、ハトサブレシンプル。
あ、ほんとだ。
ハトサブレ4つ、5つぐらいしか使ってない。
ほんとだ。
すごい。
あ、なるほどね。
で、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 倍以上使ってる。ひよこサブレの方は、
ひよこサブレの方が多分砂糖使ってるから、あれ、あ、蜂蜜使ってるんだ。砂糖も蜂蜜も使ってるから、うん、多分ちょっと甘いからちょっと焦げやすいのかも
かな。
ハトサブレに比べたら。あ、アンツバさんがメール間に合ったって来てるからメールあるはず。
朝がね、やっぱ残ってるな。
メール読むね、
はい、
秋山さん、ともきさん、こんにちは、あんつばです。今日グランドゴルフの国体予選に行ってきたんですね。え、国体予選、あ、見に行ったってことね。出場じゃないよね、もちろん。2ラウンドの最後のコース、パー3を3打で入れたら初めての40打ギリでしたが、あ、出たってこと。2打目を外して3打目慎重となり、ポスト手前で止まり、40打でフィニッシュしちゃいました。涙。メンタル鍛えないとなときます。ゴルフも全然わかんないんであれなんですけど、
グランドゴルフのルール、そのあれのルールは一緒なんかな。本当に距離が短くて、
まあ、短いやつ、まあ、だから多分本当にあれなんだろうね。このプレッシャーでちょっとやって、うん、いつもだったら入れられたのにみたいなところが入れられなかったのかな。私もこんな本番とか死に弱いからな、
うん、今、うん、改めてひよこの目ん玉のとこと、
うん、言い方
ハットサブル この残ったやつ食べたんですけど、うん、違いは、うん、まあ、硬さはもちろん明確に違うんですよ、
うんうん、
味はほぼ似てるんですけど、ハトサブレの方がこの口で噛んだ瞬間にふわってこのバターとかの香りがすぐする。
あ、まあ、柔らか、ちょっと柔らかい。私もだから割った時に固っと、ひよこの時固って言いそうになったから。防御力高いです、ひよこの方が。ちっちゃいからね。
だから形は多分残ったまま持って帰れるんだろうなっていう感じ
です。いやいや、別にハトサブレも残ったまま持って帰れるわ。
まあまあ、この箱に入ってたらね。
あ、うん、でもハトサブレもめっちゃ並んでたよ。まず、なんか土日に出かけることがあんまりないから、友達に合わせて土日に行ったら、もう、いろんなとこがもうあれだった。もう、ロープウェイも満車だったし、めっちゃ人いっぱいいた。
やっぱ関東とかはね、地続きだから。
そうだし、まあ言ったらね、本当にこの、紅葉がハイシーズンでもう、ドンピシャだったから、めっちゃ綺麗だった。めっちゃ良かったよ。本当に。もうだから、毎季節、まあ言ったら桜の季節花粉症で帰れないから、 まあ、夏はこっちがいいなと、春夏はこっちがいいなと思うけど、だから秋と冬にもう一回行きたい、冬にもう一回行きたいな、温泉、雪見風呂しに。
あんまり旅行に行くことがないから、うん、今までマジでほぼないんじゃないかな。
そうだから、なんだかんだでやっぱこのコロナで3年ぐらい行ってなくて、6月に福岡と長野に行ってるわけ私、うん、で福岡に
めっちゃ行くな。
そうだから福岡に一人で行った時にもう博多駅降りた瞬間にちょっと泣きそうなぐらい開放感があって、うん、あ、これがしたかったんだと思って、我慢してたんだやっぱ3年間コロナでと思って、だからなんか飛行機に乗るのとかこの県外に行くのってすげえなんかこの自分の中ではストレス解消だったんだなと思ってから、
すごい趣味だな。
ちょっとタガが外れてしまって、だから6月に2回でまた行きたいってなって11月で、2月ぐらいに、まあ、実家とは別に行きたいなと思ってるよね。
まずその旅行に行く習慣がないから、県外に出るのがまずないし、今年去年か、うん、オリジンのライブとかで行ったのと、まあ小森さんのツアーで一緒に行ったのも、ただ仕事だから観光もしないし、まあまあまあね、行くけどだから現地のものとかことを全然知らないし、
まあ、だから東北に行きたい。夏に、来年の夏には東北行くことはもう決めて、今決めてる。一人でもいいから。もう行くって決めてる。
あと、馬場明彦さんがやってる、東屋のワンコそばやってる。
一人でワンコそばは寂しいな。そして仙台じゃないから、あれ。岩手だから。盛岡だから。はい。はい、もうちょ、あと、この後、8時からになるかな、はい、あの沖縄チャンネルのチャンネルで純選手と生配信いたしますので、はいはい、飲みながら食べながらやりますのと、はい、今週末お笑いライブ、
はい
はい、
まだまだチケット
は
当たってます
ので、はい、生配信で飲み食いしてきます。秋山でした。バイバーイ。